はい、ということで始まりましたエソラ通信、鈴松です。今回もよろしくお願いします。まあ随分ね、間は空いてしまっておりますが、まあね、夏はねちょっとねやっぱり遊んじゃうんでね、こういうなんかねラジオみたいなものをする気にならないというかですね、外に向かって遊びに行きましてですね、ちょっと間が空いてしまいました。はい、元気に海を楽しんでまいりました。旅行を楽しみました。まあそんなところですね。で、今回もう夏も終わりなんですけども、ホラー映画をね、最近見たホラー映画2本をちょっと取り上げようかなと思いまして、今回やらせていただきますと。早速ですけども、まず1本目。まあ今回ね、すいません、ネタバレで先に言っておきます。ネタバレ全開なんで、気をつけてください。はい。1本目、クワイエットプレイス、2018年の作品ですね、90分短い、うん、監督ジョン・クラウシンスキー、まああまり知らないです私。はい。でこの方脚本にもねちょっと脚色ですかね参加してますね。で脚本原案が、ブライアン・ウッズ・スコット・ベックというコンビですね。はい。で、この映画ですね、出演者が非常に少ないですね。まあ、メインになる家族の5人と、途中でね、ちょっと街に出歩いた時にいる老人1人。こんなもんですかね、あんまり人間がこれぐらいしか出てない映画ですね。これはちょっと面白いですよね。はい。まあ、ストーリーなんですけども、ですね、まあ、隕石と一緒にこう地球に落ちてきた生物、この生物がですねすでに地球を占領してしまっていると、そういう状況で始まりますね。でもう地球がもうね崩壊しているんですよね。ウォーキングデッドとかマッドマックスで見るようなああいう感じのことになっちゃってますと、うん、まあねちょっとあれこんなことになってまうんかなとかね、そんなことかなーってねちょっと疑問に思ったりもするんですけども、まあ、そういうことなんです。はい。でちょっと先に言ってしまうとですね、これクリーチャーが出るんですね、この映画ね。これがですね目が見えない生物なんですよ。ただしその代わりにですね音に対してすごい反応するんですね。はい。まあ、物音をね少しでも立てようもんならですね、もうそこに一瞬でね現れて襲ってくるんですね。もう終わりです。もう音を立てたら終わりなんですね。うん。まあ、そのぐらいすごい生物なんですよ。はい。まああんまりね、こう、グロい描写というのは、この映画そんなにないんですけども、まあこれは捕食目的ですよね。うん。人間食べちゃうと。はい。もうとても素早い。まあ普段はですね、雲のように長い手足でね、ゆっくり動いてるんですけども、もう音がしようものならということです。はい。でね、こう目がなくてね、こう耳の部分がですね、こう光を発しながらこう開いてね、耳を澄ませて聞いている感じなんですよね。まあ、その辺のちょっとギミックというか、作りは面白いものがありますね。まあ、クリーチャーのね、全体的なデザイン的にはね、悪くないんですけども、まあ、そんなに良くもないですかね。普通ですね。はい。これがフィギュアになってもですね、まあ特に欲しくはない感じではありますと。はい。でですね、冒頭、この映画冒頭でですね、主役家族がですね、ゴーストタウン化した、こう街のスーパーみたいなところにね、こう生活に必要なものを物色しに行ってると。まあ本当ウォーキングデッドでよく見かける風景ですね。で、パパ、ママと子供3人と。で子供は、小学校の高学年か中学生くらいですかねのお兄ちゃんと、まあ、小学校の低学年くらいの女の子、それと幼稚園児くらいの男の子ですね、まあ、この子供さんとパパママ、はい、うん、でねこの子供の中のね真ん中の女の子はですね耳が聞こえない子なんですね。はい。でそのスーパーでですね一番下の男の子にね、スーパーの中にあったおもちゃをね、与えるんですね。で、その男の子は、すごい喜んでると。 まあ、そんなこともあってですね、まあ必要な物資を手に入れた家族はですね、自分たちの家に向かって帰り始めるんですね。で、その町からこう帰っていく道なんですけども、彼らのね歩く道のにはですね、砂が撒いてあるんですね。もうほんと人が通るとこだけ砂が撒いてあるんですね。それでその上をですね、裸足で歩いてるんですわ。まあ、これね、足の音をね、足音を立てないようにしてるってことなんですね。まあちょっとね、映画として面白い設定というか、そういうのはやってるなと思いますね。いや、でもこれね、そんな長い距離ね、砂を撒くとかね、砂って飛んでいくしね、風とか吹きますよね、なんてね、まあ、ちょっと思ったりもするんですけども、まあ、そういうもんなんで、この映画ではね。はい。まあ、それはさておきですね、こう家路に向かう途中でですね、一番下の子がさっきのおもちゃのね、電源入れちゃうんですね。そこで電気仕掛けのピーヒャラーって音が鳴っちゃうわけなんですよ。まあ、それがあってですね、家族の目の前でですね、一番下の男の子はですね、食われちゃうんですね、モンスターにね。まあ、女の子はね、耳が聞こえないから、こう、そのおもちゃが音がするとかね、判別できなかったってことでしょうかね。うん。まあ、それで一番下の子は死んでしまうと。まあ、このショッキングなシーンでね、まあ、そこでタイトルが出て映画スタートなんですね。はい。で、物語はですね、まあ、それから数日が経過していると。もう奥さんはですね、妊婦なんですよ。まあ、最初のシーンでね、妊娠はもうすでにしてるんでしょうけど、はい。まあ、この数日後でお腹がすごく大きくなってると。で、旦那さんはですね、娘のために、こう、補聴器の開発とかね、地下室でやってると。うん。まあ、そんなある時ですね、このパパがですね、まあ、長男を連れて、まあ、必要なものの調達に出かけると。うん。いうシーンなんですけども、これはまあ、父親がですね、家族のことについてこの長男とね、一回差しで話したいというためにね、この長男だけを連れていくんですね。で、残ってるのはもうママと娘なんですけども、娘はですね、下の子が死んじゃった場所にね、一人で行くんですね。で、その場所はですね、男の子のお墓のようになっててですね、おもちゃとか置いてあるんですね。祀ってあるというか、はい。お供えしてあるんですかね。はい。まあ、お墓参りみたいな感じをね、その子はしてると。うん。まあ、というのもですね、やっぱり、おもちゃを与えたのは、まあ、自分だったわけで、自分のせいでね、下の子は死んじゃったと思ってるんですね。まあ、それが理由で家族にも嫌われてるんじゃないかとかね、思っちゃってるんですね、この少女が。うん。で、一方ですね、家に残ってるのはママだけなんですけども、まさかのこのタイミングでですね、ママは破水をしてしまうんですね。まあ、こう、赤ちゃんが生まれるってことでですね、ある程度こう、家で準備はしてたんですね。その地下室に向かうんですけども、その地下室に向かう階段からですね、こう、釘が出てると。それをね、踏んでしまうんですよ。まあ、ちょっと前のシーンでね、こう、釘が横になってるのを、こう、服が引っかかることによってね、うまいこと真っ立てになるっていうシーンがあるんですけども、その釘をね、まんまとね、踏んでしまうと。で、ぐさるってやるわけですわ。でね、もう、破水してね、もう、すでにママはもう、ヒーヒー言ってる状態なんで、まあ、ここでもう、それを踏んでですね、もう、思わず絶叫をしてしまうんですね。まあ、それでね、モンスターがね、この奥さんしかいないね、この家に来てしまうと。もうそっからですね、もうクライマックスに向かって怒涛の展開ですね。まあ、まあ、そういう映画ですわ。うん。はい。まあね、この映画ね、もう過去のね、いろんな映画のね、要素を感じなくもないですね。まあ、まさにね、本当に静かにしなきゃいけないところはですね、ドントブリーズ。ほんとこれちょっと前にヒットしたんでね。まずここのパクリじゃねえかという話、皆さん感じたと思いますね。あとまあクリーチャーがね、音に敏感だからっていうのでね。まあそういう意味ではトレマーズとかね、ちょっとそう思い出しましたね。あとこの家族がね、 自分のね、せいで子供、下の子が死んだとかね、そういうことを考えるあたりのね、家族的なところはちょっとヘレディタリー的なものも感じなくはないですね。で、これね、静かにしなきゃいけない話ですよね、この映画ね。で、そこにこう耳が聞こえない女の子っていうね、この設定がね、もうなんかあざとい感じがね、若干なくもないというか、まあ、これがフックになるなっていう予想はね、できちゃいますよね。まあ、ただこの設定をね、つけたから、おもちゃをね、渡したとかね。あと家族が、この子がいるから家族が手話で話できるとかね。そういう、うまく、ストーリーに落とし込んでるかなという部分はありますね。あとね、疑問点はね、やっぱりね、あのモンスターでね、ここまで地球人追い詰められるかなっていうね。こんなに、地球滅びるかと。それはちょっとまあ思っちゃいますね。はい。あとあれですよね。こう家にね、置いてあるものがね、もっとこう落ちないところに置くでしょうとかね。落っこちとしたらもう、すごいやばい状況になっちゃいますからね。あとこう、写真がね、写真の入った額がこう壁にあったりするんですけども、ああいうのもね、引っかかったら落っこちるんじゃないかとかね、まあ、そういうところはちょっとね、思うものありますね。あと最初の方で言ったあの、地面に砂撒いてるのもね、なんか、というね、まあ突っ込みどころはね、まあなくもない映画ですね。はい。ただね、この映画やっぱりね、こう、前編通してこう、基本静寂ですからね。結構これってね、なんか、雰囲気あっていいんですよね。あと自然の風景がね、いいですね。もう本当静かなシーンは本当に静かでね、この辺はなんかすごく綺麗な映画に見えますね。あとやっぱりセリフとかが少ないから、ね、やっぱり、まあ、あんまり長く作れなかったんでしょうね。退屈なシーンも増えることでしょうから。これ90分という長さがですね、本当にこれ素晴らしい、いい長さだったと思います。あとね、俳優の方々は非常にいいかなと思いますね。やっぱりホラーってね、出てる役者がね、安っぽい演技しちゃうと本当ダメなんでね、これすごく良かったと思いますよ。この俳優の方々は。そつがないです。的確に演じてる気はしますね。はい。この点でね、本当がっかり来ることはなかったですね。まあ、ママ役のね、エミリー・ブラントと、監督もしてるパパ役のね、ジョン・クラシンスキーさんはね、実生活でも夫婦みたいなんでね、そのいい空気感がすごくこの映画でも出てたんじゃないですかね。あと、娘役さんの子は本当に実際にね、耳が聞こえない人のようですね。この辺はね、耳が聞こえない人ならではの行動とかもありますでしょうから、この辺はすごく狙ったキャスティングですよね。で、またなんか味のある雰囲気を持った女の子でしたね、この子ね。はい。まあ、どうでしょうね。この映画、やっぱり、まあ楽しめたと思いますね。まあ最高とは言いませんが、やっぱり、5点満点で言うと、3.5 ぐらいはね、上げれる。いや、結構面白いですよ。本当に、まあまあ、楽しめる映画です。はい。なんでまあ、よろしければ、見てください。はい、続きまして2本目。今度はまあ、ちょっと雰囲気変わりますね。ホステル。2006年。もう結構も経つんですね、これね。2006年の作品。94分。いいですね、この長さ。いいですね。はい。監督、脚本、イーライ・ロス。はい。これ、イーライ・ロス監督ね。以前私、グリーンフェルドも取り上げましたですけども。ぐいぐい来てますね。はい。で、制作総指揮がね、もう、クエンティン・タランティーノさんということで。今やね、今話題作もありますけども、タランティーノさん、すごいですね。もう目の付けどころがさすがです。はい。で、まあ、キャストなんですけどもね、あんまりこう、有名な方、私が知らないだけかもしれないですけども、有名な方おりませんですね。はい。まあ、ちらっとね、 特別出演で三池崇史さんがね、出てますね。ちょっとあのシーンちょっと笑いますけど。はい。で、ストーリーなんですけども、アメリカの大学生の坊ちゃんですね。うん。お金持ちでしょうか。パクストンっていうやつとね、ジョシュという二人。この二人が、こう、バックパッカーをしながらですね、ヨーロッパを旅していると。はい。まあ、その旅の途中で、アイスランド人のね、ほんと適当な性格のね、やつがおりまして、まあ、オリーというやつなんですけども、まあ、この方がね、加わって、まあ、三人でね、夜遊び、もう豪勢に遊んでると。チャラチャラした三人組という設定ですね、はい。なんでこれはあまりね、ホラー映画らしい軽いキャラなんでね、あんまりそこに同情はできない奴らなんですけども、はい。そんな奴らがですね、ある日こう、なんでしょうか、よそ者に対してね、ちょっと、冷たい人がいるんですかね。なんか、石を投げられてると。まあ、そういうだってね、逃げてたんですけども、そんなところを助けてくれた、こう、アレックスっていう若者がいるんですね。で、まあ、アレックスがちょっと自分の部屋に来いと。うん。で、そこでですね、まあ、話してるうちにですね、スロバキアの、ある田舎のね、ホステルに行くとですね、女といい具合に遊べるぞと。そういうね、まあ、証拠写真なんかも見せながら、そういう話をね、するんですね、アレックスが。はい。まあ、それを聞いたね、三人はもう行くしかないと。ほんと、ちょらい、チャラいですよね。はい。で、まあ、行くわけなんですけども、まあ、行ったホステル、まあ、ホステルでですね、まあ、宿泊をしようとするわけなんですけども、まあ、ちょっと混んでるから、相部屋でお願いしますって言われるわけなんですよね。で、その相部屋に行ったら、そこに、こう、女性が二人がいると。女性二人組がいると。ね。うん。で、まあ、それ、同室になってね、本当に楽しい。めくるめくようなね。まあ、オリーはちょっと別の女性と絡みながら、もうめくるめく夜を過ごすわけですわ。うん。ところがですね、翌朝、オリーがね、いなくなってると。まあ、帰国するというね、メッセージは、本当携帯電話にね、送ってきたんですけども、そのまま行方不明になってしまうと。うん。まあね、パクストンとジョシュはこのね、状態をちょっと、よくわかんないんで、まあ、探したりするんですけども、まあ見つからないと。まあね、でもまあ二人はですね、その日も遊びに行こうという話になるわけですよ。こう、パクストンが。このジョシュっていうやつがね、ちょっと真面目なやつなんですけども、まあパクストンが、ちょっと行こうよと。遊びに行こうよと。考えてもしょうがないと。帰ったんだよと。そういうことになるわけなんですけどもね。その晩、今度はもう女子も帰ってこないと。うん、で、パクストンはね、さすがにちょっとこう、一生懸命探すことになるわけですよ。一緒にね、アメリカから来た後までいなくなったんで、ちょっとね、まあそういうことで探してたらですね、ホステルにこう、同室にいた女性を発見して、で、ちょっと探してると。いろいろ説明したら、もう彼女の女らにね、こう、ある場所に連れて行かれるわけですね。まあ、そっからですね、この映画は。こっからもうグログロなホラー展開が巻き起こるわけなんですけども。まあ、この部分までね、結構まあまあ尺はあるんですけどもね、やっぱりエロさも手伝ってですね、もう飽きなく見れる。うん。やっぱりホラーっていうのはね、エログロですから。まあ、飽きなく見れますね。うん。まあ、そんな話ですね、この映画ね。で、見る前はですね、本当密室でね、ただただ拷問のようなことをされる映画かなと勝手に思ってたんですけども、まあ、そこはイーライロスってとこなんでしょうかね。いいですね、これね、いい感じの映画なんですよ。まあ、しっかりした展開があるんですね。うん。で、いろいろ仕掛けがあったり、で、登場人物をね、うまく使いこなしてますね。あの時のあいつが、みたいな。あ、こいつは、みたいな。何回もね、ありましたね、そういうの見ててね。本当にね、きちんとした作りのね、いい映画ですよね。まあ、主人公もですね、最初は見てる側に女子と思わせておきながらのパクストンだったみたいなね。これもちょっと面白かったですね、はい。でですね、やっぱりね、 本当にね、これ痛そうなね、映像がね、連発するんですね。まあ、完全ネタバレで言いますけども、こう、いなくなった人がどうなってたかなんですけどね、これがなかなかひどいですわ。こう、闇の会合というかですね、そういう話なんですけども、まあ、人をですね、こう、あらゆる道具、器具などで、こう、痛みつけた上、殺してしまうと。そういうことをするね、お金持ちの会議が出てくるんですね。まあ、これ会員制の、まあ、殺人サークルとでも言いましょうか。まあそういうやつなんですよね。もう変態のお金持ちがですね、もうそこら辺からこう捕まえてきたね、人をですね、こう、どうやって痛めつけてやろうかと。どうやって殺してやろうかっていうね、そういうね、変態のお金持ちの会合。こういうものが存在すると。これはもうね、ほんとひどいですわ。こう切り刻んだり、火で炙ったり。でね、こう、アキレス腱をね、パックリ切られたりとか、ね、あとチェーンソーで手の指がドリーンって持っていかれたりとか、もうね、途中でね、出会った日本人の女の子とかね、もう目玉とか飛び出してますからね。これもなかなかすごい、すごいですよ。そういうシーンは。うん。でもね、結構ね、最後はね、スッキリ終わったりするんですね。いや、ここもね、本当にね、素晴らしい展開だと思いますね。でね、これね、本当ね、面白いんですよね。いい映画だと思うんですよ。普通に面白いんですよ。これよくできてますよね。脚本がよくできてるんでしょうかね。こう、いい映画見たなーって気になりますよね。うん。グリーンインフェルノもそうなんですけどね、話がしっかりしてるなっていう気がします。イーラロス作品はね、今後もね、期待ですね。ちょっと俺、もっと過去作見なきゃいけないなっていう気がしました。非常にね、見やすく楽しい映画でしたね。はい。まあ、2もあるんでね。2はちょっと今度、逆に女子が捕まるみたいな映画らしいですね。はい。まあ、期待してます。今回はね、ホラー映画を2本紹介させていただきました。以上。はい、ということで、2本紹介させていただきましたけども、その他ですかね、まあ、ちょろちょろっと、まあ、仮面ライダージオ。仮面ライダージオが終わりましたね。まあ、タイムマシン的なね、話っていうのはですね、タイムパラドックスものっていうのはですね、まああんまりね、うん。あんまりこう深く考えてもしょうがないですよね。その辺の考え方っていうのはやっぱり人それぞれなんでね。まあこの辺はでも分かりやすくするのが一番いいと思うんですけどもね、平行世界とかね、違う次元とかあんまりそういう話になってくるともう何が何だかさっぱり分かんないですよね。じゃあ、あの時のあれは何なんですかみたいなね。いろいろそういう疑問とかね。その、個人、それぞれ、人それぞれ考え方がありすぎて、ちょっと、うまくまとまらん気がするんですよね。まあ、いろいろ文献調べたりとかすればね、見えるかもわかんないですけど、そんなことはまあ、しませんよね。はい。うん、僕はしません。ということで。はい。まあ、でもまあ、お祭り作品なんでね。まあ楽しかったんじゃないでしょうか。はい。まあ、次回作は社長ライダー01ということでね。まあとりあえず見ると思いますけどもね。はい。あとちょっと毛色変わるんですけども、TVK でプロハンターの再放送がね、始まりましたね。うん。プロハンター。これ昔見ててね、あんまりこう、再放送に恵まれない作品でしょうかね。うん。なんか探偵物語とかね、危ないデカはもう、しょっちゅう再放送とかするんですけども、その間に挟まれてるプロハンター、これなかなかね、放送なかったんですよね。まあ、バディものですよね、探偵の。うん。藤井達也さんと草刈正雄というですね、こうイケメン二人。違うタイプのイケメン二人。そこにね、お手伝いさんとして、柴田恭兵が出てたりとか、うん。シード・ジョーが出てたりとか、 なかなかね、面白い設定なんですけどもね。で、まだちょっと1話しか見てないんですけども、こう思ったより作品が軽くてですね、ちょっと、肩透かしというか拍子抜けな感じだったんですけどもね。まあ、ちょっと見てみようかなと思いますね。うん。はい。まあ、こんなところですかね。ええ。まあ、秋になりましてね、もう夏の遊びも一通り終わり、ちょっとね、秋はいろいろ本も読みやすいし、英語も見やすいような季節、いい季節なんじゃないでしょうかということで、収録も増えると思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい。では今回はこんなところで、さようなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、 G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。